ドラえもんめっちゃ好きなんですよね。
ドラえもん。
そうそうそう。
はい。
もともと小学生ぐらいの時に、全巻持ってて、
はい、
めっちゃ好きだったんですけど、
はい、
久しぶりにね、いろんな漫画の、サイトとかで3巻まで無料になってたから、
はい。
久々に読んだんですけど、
はい。
いや、すげえドラえもん可愛いんですよね。
どんなとこが可愛いんですか？
いや、なんか、なんでしょうね。いや、でもあれじゃないですか、結構僕らの世代で、ドラえもんって言うとアニメの方の方が
ああ、そうです
市民
ね。
権得てますよね。
僕なんかそうですよ。
そうですよね。
はい。
で、あの辺のドラえもんは結構しっかりしてて、のび太をこう教育するような
そうですね。
感じですけど、
はい。
そのコミックスのドラえもんは結構すげえ悪ノリがひどくて、のび太よりやんちゃなんじゃねえかっていう感じなんですよね。
確かになん
特
か、
に前半は。
LGTM 画像でよく見かけますもん
ああ、
ね。
そうね。ネタ系のね、
そう
ド
で
ラえ
す
もん
ね。
のやつ。それがね、もう見てるとね、結構胸が苦しくなるんですよね。
どういうことですか？
いや、本気で。わーってなるんですよ、
胸が苦しくなる。
そう。
なんすか？恋？
そうっすね。簡単に言うと。で、そうそう。今、新ドラえもんやってるじゃないですか。あれって結構、なんていうんですかね、僕らの世代からすると、否定意見の方が多いと思うんですけど、
そうですね。
どうですか？
僕は、だってあれですもん。もう、ドラえもんの声は、大山のぶ代っていう。
そうですよね。そうそうそう。あ、わかるんですけどね、すごい。でも、やっぱ今の新ドラえもんの方が、キャラクター的には、コミックスに近いんですよね。
原作中。
そうそうそうそうそう。最悪だね、そう言うとね。原作の方がいいわ、つって。そう、だからね、新しいドラマも見たことなかったんですけど、ちょっと見てみたんですよ。
今って何曜日にやってるんですか？
わかんないです。
え？
僕はオンデマンド的 なやつ
ああ、
見
な
ま
る
し
ほど、
た。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。でね、やっぱね、いや、声はそれは違和感あるんですけど、なんかね、可愛いんですよね。
なんか、あれですよね、もう、僕も2回ぐらいしか見たことないんですよ、新しいドラえもん。見たときは、なんかもう、全員のキャラクターがちょっとずつ違くて、知ってる
あ、
キ
そう
ャラクター
ね。
と。
似せてきてないもんね。
そうです
前
ね。
とね。
だからもう、違和感しかなくて、もうなんか別の何かになってしまったみたいな、イメージで、もうそれ以来見てないですね、ドラえもん。
嘘。それ解雇中ですよ。僕が原作中なら、君は解雇中ですよ。
ドラえもんって、なんか普段のテレビシリーズだと、あんまそうでもないんですけど、なんか映画版だと、妙にジャイアンとかが優しかったりとか、
ああ、そうですね。
スネ夫が男前だったりするじゃないですか。なんか、あれは何なんですか？意図的なもんなんですか？やっぱ映画だと、あ、原作どっちなのかなと思って。原作だとジャイアンは、
あ、原
いい
作
や
だ
つなんです
と9割5分ぐらいやっぱ悪いやつですね。
やっぱそうなんです
そう。でもコミックス、その大長編じゃないコミックスでもたまにジャイアンがいい時があるんですよ。
ね。ああ。
特に後半の、40巻前後とか。
人は見かけによらない感じなんですね。
そうですね。それあれですよね。人が見かけによらないといえば、
といえば。
ね。最近、C3 ミニっていうコミュニケーションツールを、ね、知りまして。
そうですね。
第0回とかで言ったかもしれないですけど、僕らはその社内で、リーンアジャイルゼミを学ぶ、違う、リーンアジャイルを学ぶ、分科会みたいなのをやってて、リーンアジャイルゼミって言ってるんですけど、そこのメンバーの方の一人のご知り合いの方
そう
が
ですね。
ね、起業してやってらっしゃるやつで、リンク貼っときますけど、C3 ミニっていう、カードゲームみたいな感じですよね。
C3、何でしたっけ、ブースと
あ、そうですね。
でしたっけ。
C3 ブースターっていうのが最初にあって、それの、ちょっとカジュアル版みたいな感じで C3 ミニだったんですね。ね、簡単に説明すると、カードにちょっと気の利いた質問が書いてあって、それを全員で回しながら
そうっ
答
す。
えていく。
そうっす。
他の人に質問が見えないような形で答えていって、最後の人がその質問を当てつつ答えるとか
そうです
っ
ね。
ていう要素があって、 まあ、あれですよね、目的は、まあ、コミュニケーションをこう活性化するんですけど、ね、まあ、話してる人をこうにちゃんと傾聴するとか、
そうです
ね、そういうところに重きが置かれてて、
すごいシンプルなんですけどね。
そうですね。
なんかあんなに盛り上がるんだなと思うぐらい、
そうですね、
結構効果てきめんというか
ですね。プロダクトでね、集まってやりましたけど、
そうですね、
ね、三浦さん企画で、
そうですね、
めちゃくちゃ盛り上がりましたよね。
そうですね、
ずっと爆笑というか、
そうですね、隣にガラス一枚隔てて働いてる人たちいるのにものすごい爆笑してましたもんね。
ね、めちゃくちゃ盛り上がってたよね。
そうですね、
やっぱなんかね、こう、まあ、あれがすごいのは質問が本当に小気味いい感じなんですよね。
そうですね、
ちょっとひねってあるというかね。
そうですね、
すぐに答え出せないくてちょっと考えるけど、なんかね、
そうですね、ある
絶妙な、
絶妙ですね、うん、本当に
結構ね、普段やっぱりそのあえてなんか違う話題とかに、うん、なんだろう、仕事の話したりとか、はい、まあ普通のね、趣味の話とかするけど、はい、あんなこう普段から気の利いた質問をしないから、
そうですね、
まあ、それを答えるのね、聞いてるだけでその人のちょっとこう見え方が変わったりとかしますよね。
そうですね、
新しい一面が見えるというか、
結構僕は今回運営というか、
うんうん、
実際ゲームには参加せずにやってたんですけど、
うんうん、
やっぱ見てると面白いですね、
うんうん、
なんていうんですかね、変な言い方ですけど、普段そんなに接しない人たちで笑ってる姿っていうのが結構見てて新鮮なんですよね、やっぱり。
ああ、いいっすね。
全然そこ接点ないと思ってたわっていうところが、はいはい、きちんとコミュニケーションツールとして機能したなって、
うん、
今回に関してはグッジョブだな自分と思って
ですね。いい企画でしたね、はい、いや、いいっすね。そのあれじゃないですか、結構人間味あふれる感じですね。
どういうことですか、
皆さん。今日は。
え？
いや、こう人が笑顔になってるのを見て、
はい、
こうね、自分もいい気持ちになるっていうのはいいことですよね。
どうしても僕を落としたいらしいという
そうですね。いや、でもそうだと思いますよ。やっぱ今日人が笑ってるのを見たりすると、やっぱ幸せになりますよね。
そうです。
何の話だって感じですけど。いや、マジでもね、そのね、ドラえもんとかもそうなんですよ。つながるんですけど。いや、なんかドラえもんがこう無邪気にしてるのを見てると、
うん。
いや、こっちも嬉しい気持ちになるんですよね。ああ、って。
そうですね。
そういうことなんですよ。
そこがドラえもんのいいところである。
そうですね。いやー、ちょっとね。人に言ったら疲れてますねとか言われるけどね。
疲れてますねは思わないですけど、大丈夫ですかと思います、ね。
そうですね。いや、でもそのね、幸せといえば。
幸せといえば
言えばですけど、
はい、
最近記事があって、
はいはい、
英語の記事なんで、ちゃんと読めてないんですけど、
はいはい、
3 Simple Productivity Metrics。
はいはい、
こう、アジャイルはウォーターフォールっていう記事があって。はい、まあ、そのね、アジャイルとかウォーターフォールに関わらず、
はい、
3つのこう生産性を表すメトリックスが何だっていうのが、こう、
うんうんうん、
書かれた記事なんですけど、
はい、
3つ何だと思います？
3 つですか？
うん。
何ですかね？
うん、クイズです。
何ですかね？なんか、ウォーターフォールとか、
はい、
アジャイルとか開発っていうと、
うん、
3つっていうとやっぱり QCD が、思い浮かびますけど。
ああ、なるほど。
やっぱそういうんじゃないってことですよね。
はいはい、違いますね。一つ目が、
うんうん、
リードタイム。
リードタイム。
はい。
うん。
で、二つ目が、
はい。
プリディクタビリティ。
プリディクタビリティ。
はい。
これどういう意味なんですか？
予測可能性とかのつながりですね。
ああ、なるほど。
そうですね。で、三つ目が、
うんうん、
ハッピネスですね。
ハッピネス。いいですね。あ、だから、といえばとか言ってたんですね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
いや、なかなかこの3つ、
うんうんうん、
すごいな、と思いましたね。
お
ぉ。うん。まあ、このリードタイムの話は、あれですね、こう、リーン開発の本質とかの本にも出てきますけど、
そうですね。
ポペンディック夫妻の。
はいはい。
そこでサイクルタイムって言われたりしてると思うんですけど、
はい。
フロムコンセプトっていうキャッシュ。
うん。
キャッシュが、コンセプトが生まれてから、それがお金に変わるまでの時間にこだわれっていう。
はい。
ですね。まあ、その過程の中の無駄を省いて、
うんうん、
そこをこう短くするのをやりなさいと。
はい、
うん。なんで、これは、まあそうですよね。本当に、生産性っていう意味では一番、ね、部分最適じゃなくて、こういう全体最適を考えるというのは、うん、まあ、素晴らしいと思いますし、ね、まあそこでね、その、次のやっぱ2個目のその予測可能性的なことが出てきたのが、おうと思って、
はい
はい、まあおうと思った理由っていうのは僕自身が結構課題に思ってるからっていうのはあるんですけど、
はいはい、
むずいじゃないですか。
むずいです。
ね、そのスクラムでもそのベロシティ測って、
はいはい、
ね、計画してとかってやってますけど、ね、ウォーターフォールにしてもアジャイルにしても難しいっていう、
ね。うん、そうですね。
でもやっぱ経営者視点とかから見ると、
うん、
ここがすごく大事なんですよね。
そうですね。
で、この中でも書かれてたのが、その、やっぱ予測可能性はこう信頼を生むって書いてるんですよね。
ああ、そうですね。
うん。いや、本当そうじゃないですか。
そうですね。
約束をして、約束を守る。
はいはい。
っていうことが、をする必要があるわけですよね。
そうですね。
で、やっぱりね、今こうどうしても、そのトレードオフがいろいろ発生する中で、
はい。
約束したけど、最大限頑張るけどダメだっていうことを、まあ早めに伝えることとか、スコープを調整することで、なんとかやってますけど、
そうですね。
やっぱり正確に約束をして、正確にそれを果たせるっていうのは、こう安定的にできるようにならないとダメだよなと思うんですよね。
まあそうですね。
結構やっぱ開発でそういうこと起きがちじゃないですか。伸びちゃうとかね。そう。だからこれが、入ってんだっていうのが、非常に良かったです。
そうですね。まあ、そうですよね。なかなか、この辺があるから、アジャイルだっていう人も結構いるじゃないですか。
うん。
予測不可能なものを、まあ、うん、なんていうんですか、ウォーターフォールに関しては長い期間で、
うん、
予測不可能なものに対して取り組むのは、もう絶対に人間は無理だよっていう観点が一つ、アジャイルの中にあって。うん、でも、そのアジャイル、やってるから、さっき言った、やつですよね、うん、話してれば事前に伝えときゃいいっていうもんでもなくて、
うん、
やっぱりそこを守れるのが強いチームというか、
そうですね、
素晴らしいチームというか、
うん、
そういうもんなんだなってやっぱり思いますよね。こういう話を見たり聞いたりすると。
そうなんですよね。やっぱちょっとね、まあ、本当に、まあ、スクラムの中にも入ってるぐらいなんで、
はい、
当然大事なんですけど、ついついね、
こう
あれしちゃいますよね。まあ、そこは永遠の課題なのかな。なんかやっぱりそのね、こう約束、その約束もそうだし、その人間って貪欲だから、こう期待も上がってくるじゃないですか。
そうですね。
で、もちろんその、スクラムとかも予測可能性を高めるために、ベロシティを上げるもんじゃなくて安定させるものだみたいなことも言ったりすると思うんですけど、
はい、
やっぱその、ね、経営層とか、
はい、
上の方っていうのは、上がればもっと上がるんじゃないか、みたいな。こんだけ伸びてるんだったらもうずっとうなぎ登りでみたいな感覚もなるし、
目標値が下がることはないですからね。
そうですね。一回上げちゃうとね、
はい、
我々安定させることをまず第一目標にするべきだとは思うんですけど、
はい、
ね、まあ、そうなるとお互い欲が出てきて、
うん、
でまたその予測をこう、
そう
ですね、どう立ち向かっていくかっていうのがずっとスパイラルのように起きるようなイメージはありますよね。しかも同じことの繰り返しじゃないですからね。当たり前ですけど。
そうですね、
うん、新しいことばっかりですからね。特に我々の組織は技術的にも毎回違う選択をしたりするような雰囲気があるじゃないですか。
そうですね。
ね、前やったものをもっといいもの、新しいものを取り入れていくっていう文化があるんで、余計難しいなってすごく感じますよね。
そうです。なかなか難しいですよね。うん、まあ、当然、一人一人できることも違うし、うん、新しいことをすぐにキャッチアップしている人とか、
うん、
はいいですけど、まあそうじゃない人も当然チーム内にはいて、
うん、
でもその中でチーム力を測らないといけないじゃないですか、
うん、
違うことをやってるのにチーム力を測るっていうことがやっぱりどうやったら上がるんですかね、
チーム力。
はい、
あ、でもこれあれですよね、ちょうど今日、その今日だっけな、今日かなんかバズってた Google の、はい、研究みたいな。
ああ、何でした
っけ、生産性だったっけ、
一番。アリストテレスでしたっけ。
ああ、そうそうそう、はい。あれにはありましたけど。
はい。
あれね、11月ぐらいにも Google の会社がその、重視している5つのことみたいな記事があって、はい、そこでも出てたし、何ですか、心理的安全ってやつ。
はい、はい。
あれは、でも重要ですよね。
そうですね。
うん。 なんだっけ、チームが機能するとはどういうことか、チーミングの本にも出てきたやつだと思うんですけど、
はいはい、そうですね、
まあ、あれは大事ですよね。
そうですね、
ちょっと話はずれますけど、
まあ、あれってなかなか難しいですよね。あの、何も思ってないとしても、思ってないことが伝わんないと意味ないですし、なんていうんですか、こっちがそういうふうに心理的安全を保障するように、うんうん、こう計らったとしたところで伝わんないって意味がない。
ああ、そうね。そうだよね。やってるつもりでも。
そうですね。
もう本当に人間力だよね。
そうですね。単純なコミュニケーションな気がしますね。
ね。やっぱ雑な空気作り大事ですよね。
そうですね。すごい
誤解あるけど、
言葉だけ聞くと、なんだ雑にやればいいんだみたいな。
紙一重だと思うわ、結構そこって。
そうですね。
結構でも、まあ皆さんもそうだと思いますけど、結構意識しましたもんね、ずっと。
何ですか？
え、雑であること。
ああ、まあそうですね。
そういう心理的安全な場を作る上で、
はい、はい。
ちょっとした雑さみたいなものを。
そうですね。
まあ、隙を見せる感っていうことなのかもしれないですけど。
あえてタブーを口にするみたいなことはよくやりますけどね。
うんうん、
やっぱり意識しますよね。うんうん、なんか、堅苦しい雰囲気のところに、なんか、誰かが、うん、お前それ違うだろうって言ってくれるからできるのはありますけど。
うんうん、
結構、明日から本気出すとか。
そうね。
あえて言ったりとかしましたけどね、うん、まあいいのか悪いのかは未だに分かんないですけどまあ人の感情の変化なんで。
そうですね、
分かんないですけど、
うん、そう、やっぱりどんなことでも、まあちょっと冗談交じりとかから始めて言えるようになるっていうのは大事ですよね。
そうですね。
で、ちょっと話を戻すと、はい、その3つのメトリックスの3つ目がハッピネスなんですよね。
いいですね、いい言葉ですね、はい、
そうそう、まあ、これがね一番大事だってここに書いてるんですけど、
はいはい、
でもこれどうやって測るんですかね。書いてんのかな、これちゃんと読めてないからな。
あれじゃないですか、あのリーダーの人が月に1回ワンオンワンやって、あのハッピネス感じてるって
競争みたいに。
そうそうそう。
いや、でも三浦さんだったらこうどうやってあれします、評価します、自分が幸せかどうかって、
はい、
どうやって評価しますかね。
自分が幸せかどうかの評価、
うんうん、自分で、
ああ幸せかどうか、まあ私生活はともかくとして仕事であればあれですよ、うん、あの会社に行きたくないと思わなければ幸せですね。
確かにね、確かにね、
結構なんていうんですか、まあそれが結構さっきのスケジュールの話じゃないですけど、お騒せになっていたとしても、なんかそのことを考えながら出社しているとかいう時間は別に幸せなんだろうなと思ってます、うんうん、
確かにね、確かに仕事行きたくねえなって思うことないもんな、
僕
も。
そうっすね、
最近は。
確かに、なんかそれがまず第一段階なのかなっていう気がしますけどね。
そうだよね、あれ本当でも顕著だもんね、そのチームが健全じゃない時って勤怠悪くなるもんね。
そうですね、
すごくね、昼から来たり休んだりとか。
そうですね、
そこは要注意ポイントだよな。
難しいですよね、やっぱり幸せってなんだろうって
でもやっぱ
すごい質問だな。
やっぱね、あのその私生活も込みでじゃないですか、多分。
ああ、まあ
ハピネスであるべきはね。
そうですね、
だからそれこそ、
うん、
ね、その、まあ、僕らちょっと長時間労働者ですけど、
はいはい、
あのやらされてるというより勝手にやってるだけですけどね、
はいはい、
なんかそういうのも多分もちろん人によりきりのとこもありますけど、
はい、
良くない面でもあるよなと思いません？
まあそうですね、なんかその辺の今僕らの組織は、
うん、
みんなそうやっちゃえる人だからたまたまいいっていうだけで、
そうね、
そこの多様性を許容できるのかっていうのは確かに感じます。
そうだよね、やっぱりね、例えば僕らあの子供とかいないからさ。
そうですね、
あれだけど、
はい、
まあ、子供できたらやっぱり子供の時間、過ごす時間絶対大事だしね。
そうですね、
で、まあ、結婚すればもちろん奥さんもだしっていうのもあるけどね。
そうですね、
なんかそこもやっぱちゃんと考えた上で トータルで考えないとなっていうのは思いますね、最近。
そうです
ね、ようやく。
もっと時間かかりましたね。
そうですね。あれですよね、これもたまたま最近の記事ですけど、三浦さんが紹介してくれたやつですけど、
はい、
あの何でしたっけ、
マトリックス、マトリックスのやつですか、上げたやつで、
うん、
結構すげえ近未来的なやつですね、
はいはい、
近未来なのか遠いような気がしますけど、
うん、なんだっけ、
あの、まあ、ちょっとしたテッククランチかなんかに出てたニュースで、
うん、
脳刺激を使ってマトリックスのように瞬間学習する方法が開発されたっていう記事なんですけど、これはあの先日のポッドキャストでも横道さんが、
うん、前回ね、
そうですね、あの何もしないうちにできるようになりたいっていうような話をしてて、
うんうんうん、
まさにだなと思って、
ね、これめっちゃいいよね、
そうですね、
これがいいな、
これあれなんですよね、あの、まあ、どんな実験したかっていうと、
うん、
あの直接頭に電流刺激、電気刺激を送って、
うん、
であのパイロットにフライトシミュレーションシミュレーターで、
うん、
飛行技術を学べるようにしたら、
うん、
本当にできるようになったみたいな雰囲気の記事なんですけど、うん、
はいはい、
いやこれ すごいですよね、
うん、
これできたら本当にいいですよね、
そうですよね、こうなったら本当世の中の教育とかどうなるんだろうね、みんなもう結構確率的にこれをやれば、
そうです、
ね、同じレベルまで到達するみたいなことになるのかな、
そうなんですよ、僕これ読んで、
うん、
あの本当に思ったのが、
うん、
例えば技術者のさっきの勉強の話じゃないですけど、
うんうん、
これやったら言語知識とか例えばフレームワークであったりとか、
うん、
ミドルウェアであったりとか、
うん、
インフラもそうですけど、うん、そういう知識が勝手に入ってくるわけじゃないですか、う
ん、ね、
そしたら優秀さはどこで分かれるんだろうっていう、
そうね、そうだよね、
すごいなと思って、
なんかもう下手したらさ、その、それこそ人間力みたいなものまでさ、
はい、
変えられるんじゃないの？性格まで変えられたりしないのかな？
なんか人格矯正みたいな話。
そうそう。昔のなんかそういう、ロボトミーみたいになっちゃうけど。
そうですね。なんか、これができたら何を覚えます？
え？
これができるんだとしたら。
スノボできるようになるから。
それは無理なんじゃないですか。
無理かな。
できるのかな。でもフライトシミュレーターで飛行機動かせるんだったら。
でしょ。
いけるような気もしますね。
そう。スノボがもう本当嫌いすぎてさ、嫌い嫌いではないか。できなすぎてさ。
はい、
そうそう。まさかの 2話連続スノボの話なんだけど。かな。
そうなんですか。
皆さんなんですか。
僕はあれですね。あの言語す英語とか。
あ、英語？
はい。
ああ。
その辺ですね。一番、だって、時間かかりそうじゃないですか。
そうね。やっぱ、地道な努力によって、こう、出来上がるもんだもんね。
一番地道なやつをそれで潰したいですね。
そうだね。なるほどね。いや、でもこれは本当いいっすよね。いいのかな？怖いけど。
そうですね。
自分だけ欲しいかな。僕だけ欲しい、これ。世界で僕だけ。チートしたい。
なんかあの人だけすげえ強いみたいな。
そうそうそう。チートに欲しいな。
そうですよね。本当学校行かなくてよくなっちゃいますもんね。うん、それはそれでよくないんだろうな。
わかんないね。もうどういう世界観になるかちょっとよくわかんないわ。
そうですね。
うん。
ダウンロードみたいな感じですもんね、これじゃ。
ね。インストールみたい。
そうですね。
になるのかな、いつか。じゃあ、あれ行きますか。フィアレスチェンジーズ。
そうですね。
チェンジか。
はい、はい。
フィアレスチェンジ。で、あれですよね。前だ、あの、パターンのナンバーとしては3つ目のステップバイステップをやったんですけど。
はい、そうですね。
まあ、その後結局話してて、やっぱちゃんと前からやった方がいいよねって話になったんで。
そうですね。
ちょっと改めて1からちょっと見ていきますかね。
はい。
1番があれですね。本では109ページになりますけど。
はい。
エヴァンジェリストですね。
そうですね。
で、まあ、ついでにちょっと2番も先言っておくと、2番が小さな成功ですよね。
はい、そう
ですね。で、3番が前のステップバイステップ。
はい。
で、結構その前のステップバイステップの時にも、ちょっとこの辺の話が入ってきましたよね、やっぱね。
その、
エヴァンジェリストの話。
まあ、基本なんでしょうね。基本というか、まあ、ここから始まる、
うん。そうですね。
っていう感じなんでしょうね。
避けては通れない話ですよね。そうですね。とか、まあ、小さな成功の話もしましたよね。
そうですね。
で、あの後、自分でポッドキャスト聞き直してて、
はい、
思ったんですけど、
はいはい、
そのエヴァンジェリストの話をしたじゃないですか、三浦さんが。
はい、
で、まあ、その人がこううまくそのビジョンとかを、まあ、目的地なり目的地への手段なりっていうのを適切にできるのかみたいな、
はいは
い、でそういうのをこう俯瞰して客観的にできる人いんのかみたいな話をちょっとしてたと思うんですけど、
はいはい、
あれ後で考えてたらなんかフィアレスチェンジマスターみたいなのを設ければいいんじゃないかと思ったんですよね。
なるほど。それは、なんですか、その、道筋を作ってくれるみたいな役割になるってことですか？
そうですね。エヴァンジェリストはエヴァンジェリストでこういるんですけど、
はいはい、
その人がこう、まあ、間違った手段を使ってしまったり、
はい、
まあ、ビジョンがブレてしまったりみたいなのを、こう、ちゃんと、統制する人ですかね、
うん、
だからスクラムにおけるスクラムマスターみたいな位置づけで、
あ、
このフィアレスチェンジに書かれているこの48のパターンを熟知していて、うん、
はいはい、
それを適切にこのエヴァンジェリストに助言をするっていう認定資格で、はい、チャリンチャリンビジネスをやるっていうのを夢見てましたね。
なるほど。
ね、どこに権利あるんだろうな。
そうですね、
ちょっと掛け合ってみようかな。
そうですね、うん、CFC ですね。あ、違う、CFM ですか ?CFM。
ああ、そういうことね。
サーティファイド。
サーティファイド。うん。サーティケイとか。フィアレスチェンジ。マスターですね。そうそうそう。いいんじゃないですか、なかなか。
いいですね。
うん。バッチつけて。
そうですよね。
うん。
川口さんあたりに。
ね、翻訳されてるから。
そうですよね。
提案してみようか。うん。結構やっぱこれね、熟知してれば、いいですよね。
そうですね、これ熟知してたらすごいですよね。
ね、いいアドバイスができそう。
そうですね、
うん、そうなんですよね。なんかそのエヴァンジェリストのとこ読んでてもやっぱり、うん、あ、これあるあるだなとかって思うのは、ね、こう狂信者になってはいけないとか。
そうですね、
まあ、臆病な人では務まらないとか。
そうです ね、
ね、とかあと専門家じゃないのをちゃんと認識しなさいとか、結構こう釘を刺すような言葉がちゃんと書かれていて、ね、これはやっぱ大事なんですよね。
その確かに、
まあまあ、前回も結構話しましたけどね、うん、この辺でやっぱ突っ走っちゃうとダメだっていうケースもあるんで。
確かにそうですね。なんかこう、そのさっき言った仮のフェアレスチェンジマスターですか、
うん、
それになれたとしてもエヴァンジェストになれるか分かんないし、うん、逆もしかりだしっていう
別物ですよね。
そうですね、
うん、
ああなるほど。そういいですね、そういうのあると。
そう、ぜひちょっと 1% ぐらい僕にお金が入ってくるような仕組みになればいいなと思ってます。
交渉しましょう
ですね、
はい、
ですね。でなので、まあ次4番ですね。4番ちょっと、ね、まあ、今回新しいやつということで話すと、4番は予備調査、はい、
そうですね。で、
要約のとこを話すと、新しい工期が訪れた際に興味があるかどうかを調べるために、本書のパターンを利用して結果を評価しようってやつですね、うんうん、どうですか？
すごい振りがきましたけど。
なんか、
そうですね、まあ、何でもかんでもっていうわけにもいかないんでしょうけど、
うん、
まあ、最近思うのは本当にやってみるっていうのが非常に重要だなとは思っているんですよ。
うんうんうん。
その、奮法しかりですけど、
うん、
やってみないと分かんないことが結構多いっていうので、
うん、
その、やってみることをちゃんとできるの、方法論として書いてあるんで、
うん、
いいなと思いましたね、
うん。
取っかかりが難しいじゃないですか、やってみるときって、
うん。そうですね。
それこそ、その、狂信者になってはいけないじゃないですけど、
うん、
いきなり100入れようとしても絶対無理。
そうですね。
なことが多いんで、まあ、うん、サイズにもよると思うんですけど。
うん。
それが、まあ、いくつか解決方法として挙げられていて。
うん。
うん、これ、試しに騙されたと思ってやってみるべきだなと思いますね。
うん。そうですよね。
うん。
結構、個人的には僕はその、突っ走るタイプっていうよりは、
はい、
悩みすぎてやらないタイプなんですよ。
悩みすぎて
やらないタイプ、
は
い、やりたいけど、あ、なんかちょっと反発あるんじゃないかなとか、
はいはいはい、
なんかこれでちょっと失敗したらこの例えばスクラムだったらスクラム導入して失敗したら、はい、スクラム自体がこう良くないって思われちゃうんじゃないかなと思って、
はいはい
はい、思っちゃうタイプなんで、 はい、結構この予備調査をやりすぎちゃうというか、で、やらないみたいなタイプなんで、まあ、だからさっき言うと臆病な人ですね、エヴァンジェリストだけど臆病っていうタイプだと思うんですけど、
なるほど。
ね。なんかそういう時のためにも、まあ、やってみるっていうのはいいですよね、さっき言った通り。
そうですね。
うん、ちょっとやってみて、感触良ければ自信になるしって考えても仕方ないっていうのがありますよね、どっちにしろ。
書いてある中で、あの、劇的なインパクトを起こすために最小限に絞ったレバレッジポイントを探すのがコツ。まあ、レバレッジポイントの説明も書いてあって、
うん、
あの、加えた力が増幅して作用する点っていう、
うん、
あの感じなんらしいんですけど、
うん、
これを見つけるっていうか探すのがコツっていうのも、
うんうん、
またなんか難しいなとは思うんですけど、
そうですね、書いてある UISC ですよね、
本当ですね、
うん、
なんていうんですか、もうすごい感覚的ですよね、これって。
そうですね、結果的にそうなったとかあるけどね。
ああ、まあそうですね、
うん、なかなかそれを意図的にっていうのは難しかったですよね。だってレバレッジポイントは逆に言うとあれでしょ、劇的な失敗も引き起こすかもしれないわけでしょ。
まあそうですね、
場合によってはね。
そうですね、マイナスの感情も増幅させる感じ、
ね、そうですね、
辛いな、
そういう逆レバレッジもあるもんな。
そうですね、
まあ、ここはそうですね、次回以降のものがいっぱい入ってて、そこのお楽しみって感じかな。
そうですね、まあ、エヴァンジェリストになるための最初のステップ。
そうですね、って書いてますよね。
書いてありますね。
うん。
そうですね。
はい。じゃあ次回以降、さらに進んでいきますか、は
い。そうですね。これで、あれですね。終わった時に、
そうですね。
川口さんに打診しに行くってことですね。
はい、そうですね。ちょっと、さっき三浦さんが思いついて、
はい、
面白そうだからちょっとやってみようと思うんですけど、
はい、
ツイッターで、
はい、
適当に検索して、
はい、
ですかっていう単語で検索をして、
はい、
誰かが誰かに聞いてる質問を勝手に僕らが答えるっていうのを、ちょっとやろうと思うんですけど、いいですか？
はい、いいですよ。
ちょっと人気のやつはね、公式アカウントとかだからやめて、
はい、
あ、これいいかな。
これアカウント名とか言うんですか？
あ、ダメです、ダメです、やっぱりね、はい、それは、
はい、
財布が欲しいのですが、どの財布買えばいいかわからないので決めていただけないですか、はい、っていうのがあるんですけど、どうします？
財布ですか？
はい、
でも僕最近思うんですけど、財布って小銭入れいらないと思うんですよ、小銭入るスペース。
ああ、全く同感です。
だからとりあえず小銭のないやつ。違う、小銭のないやつじゃない。
小銭入れのね。
のない、入れないやつ。はいはい、お札しか入んないやつ。
わかります、わかります。僕もね、小銭一応めっちゃ迷って結局ついてるやつ買ったんですよ。
はいはい。
やっぱ絶対いるだろうなと思って。
はい、はい。
でも小銭もらったら、
はい、
100円以下は全部募金箱に入れて、
おー。
あとは小銭入れに入れるっていうのをやってます。
僕財布の中の小銭をすべて会社の机の前の紙コップの中に入れてますね。
やばいっすよね、あれね。いくらあるんだろうね。
多分1万ぐらいあると思うんですよ。1万とか。
そうだよね。めっちゃ溜まってるもんね。
そうなんですよ。
そうそう。しかも僕最近電子マネーばっかり使うんですよ、基本。
ああ、スイカとか。
そうそうそうそう。うん、ID なんですけどね。
はいはい。
やっぱあれは便利ですね。
そうですね。
小銭、もうずっとそのコンビニとかで ID とか使ってるんで、
はいはい、
ちょっと弊害は、その並んでいて自分が、
はい、
前の人が財布から小銭を出して支払ってると、
はい、
電子マネーで払ってくれって思うんですよね。
あ、
遅いから。
まあ確かにそうですね。
そうそうそう。
思う時ありますね。
それね、それちょっと弊害だけど。でもみんなもっと普及すればいいのになると思いますけどね。
そうですね。
デメリットない気がするけど。
そうね。デメリット、まあ僕スイカなんですけど、
うん、
あれコンビニでチャージができないんですよ。
あ、そうね。
セブンイレブンしかできなくて。
うんうん。
そこぐらいですかね。ちょっとしんどいんですよ。駅でチャージするにも。
はいはい。まあ、それ、やっぱポストペイ的なやつの方がいいですよ。
やっぱそうなんですか。
うん。僕はクレジットカードについてるやつ使うんですけど。まあ使いすぎちゃうっていうのはあるかもね。
は
いはい、
現
金手元に置かないから。人によっては。
なるほど。
そうですね。いいっすよね。
割といい感じの会話になりました
ね。そうですね。まともに自分たちの今のあれにヒットする。やつが出ましたね。だからまあ結論としてはこの人に、まあ、メンションできないんで残念ですけど、
そうですね。
小銭入れがないやつを
送ったらいいんじゃないですか。
いや、それダメだわ、絶対に。モラルハザードだわ。
シャープ、リンアジャイル F をつけて。
スパムじゃん、もう。バンされるわ。で、まあ、この人には、小銭入れを、ないやつを買って、もう電子マネーに移行せよと。
はい。
いうアドバイスでいいですかね。
そうですね。
はい。よかった、解決した。
完璧ですね。
まあ、初回だし、もう一個ぐらいちょっと言ってみます？
そうですね。僕に、僕は質問させてもらえないですか？
え、あ、いいです、いいです、
いいです。いいですか、いいですか？
あ、もちろん。すごい。あ、どういうこと？あ、そう、
いいです。僕が選んだ質問
を。もちろんです、はい。
いいですか？
いいですよ。そんなとこかな。じゃちょっとリンアジャイル的にちゃんと答えるっていうのをやってみる。
あ、なるほど。あ、リンアジャイル的にその質問に答えるってことですか？
そうですね。悩みとかないかな。悩み検索できねえかな。
どうしたらとか。
どうしようとかかな。
ありますよ。
なんすか？
これちょっとリンアジャイル的に回答してほしいんですけど。
それ、何っていう検索をしたんすか？
え？
何っていう検索したんすか？
どうしたらで検索しました。
なるほど。はいはい。
どうしたら、君だけハートに焼けるんだろう。卵なんですね。
あー、なるほどね。
やったら卵の君だけハートに焼けるんだ。
あー、そうっすね。そこはやっぱりあれじゃないですか。あの、本当にハートに焼きたいのかどうかをちょっとちゃんと考えた方がいいかもしれないですね。あ、なるほど。本当はね、そう。君は卵を焼かなくてもいいかもしれないです、ね。
なるほど。そこから。
そう。
そこから。まず、それに価値があるのかどうかを一旦。
そうですね。
確認して。
やっぱ、実装する前にね、実装しなくてもいい方法を考えるのは重要なんで。はい。考え直してみてください。
はい。
じゃあ今日はこの辺ですかね。
はい、
はい、じゃあまた次回おやすみなさい、はい、
おやすみなさい。